どうもごきげんよう。熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。4月に入りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。新しいアニメ見てますか。そろそろね、見る前特集とかもやればよかったななんて思ってるんですけれども、4月はね、本当に各制作会社一番力を入れてアニメーションを放送している、まあ、クオリティも本数も大変多い時期になってまいりますから、まあ、ぜひね、皆さんも、ちょっとこう、体力をつけてね、見ていただければなと思っておりますが、まあ、いつかまた、1ヶ月後ぐらいに新全県収録行いますので、ぜひ、まあ、参加していただければ皆さんもね、エピーロー記者が多分集計してくださいますから、参加していただけたらなと思います。で、前回は、松崎記者のね、松崎漫画大賞ということでね、やりましたけれども、メール届いております。松崎漫画賞定期的にやってほしいと思います。エロ漫画部門も非常に気になりますが、一般の人も聞ける環境では仕方がない、しない方が無難かもしれませんね。でも、アップされたら、胃の一番に聞きたいですというお話いただいておりますね。まあ確かにね、なんとかこのエロ漫画部門を世に出せるような仕組みはないのかと。ちょっとね、いろいろ考えておりますので、皆さんご期待いただければなと思います。同じく、朝記者、松崎漫画賞2021冬聞きました。松崎さんは弱気でしたが、やはり松崎漫画賞でのエロ漫画部門、必要だと思います。ただでさえエロ漫画は肩身が狭いのに、昨今のポリコネの影響で今にも転覆しそうな小舟のような存在です。だからこそ松崎漫画賞において検証していただいて、少しでも売り上げに貢献しないと沈没してしまう気がします。特に茜新社のエロコミックスは小舟どころか丸太で組んだイカダみたいなものなのでヒヤヒヤします、ということで朝記者いただきました。ありがとうございます。そうなんだね、エロ漫画部門なかなかちょっと見る機会なかったんですけど、でもまあ読んでみたいは読んでみたいですからね。なんかこうきっかけになるようなことがあればね、なんかちょっと聞いてみたいななんて思っておりますが、そういったわけで皆さんからも熱文字アット gmail.com メールいただければと思います。そしてですね、今日もアシトミ会ですね。アシトミ慎吾記者プレゼン会ということで、聞いていただければと思います。どうやらね、セリフについての特集らしいんで、皆さん楽しみに聞いてください。番組の感想はツイッターあるいはメールでお待ちしております。ぜひつぶやいてください。
どうも、アシトミ慎吾です。
ごきげんよう、黒柳の岡本です。
ごきげんよう、石石こと石美久です。
はい、今日この3人ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日集まってもらったのは他でもありません。
はい、
まあ、って言ってさっき他のテーマで1個とか全然他あったんですけど、ですね、はい、まあ、このポッドキャスト熱量と文字数っていうタイトルなんで、はい、まあそれに一番近いんじゃないかなっていう企画を今日持ってきまして、もう熱量、文字数両方兼ね備えたやつ、もうオタクのめんどくさいところを一番出すやつですね。今日はですね、皆さんの細かすぎて伝わらない好きなセリフを聞いていこうかなと思ってます。
いいですね。
はい、まあ、ね、皆さんね、好きな漫画、アニメ、ゲームいっぱいあると思います。まあ、特にこの熱文字だと、まあ、3ヶ月に1回、ね、放送されてるアニメを全部見て期待値ランキングつけるっていうのは、ね、もうワンクールに40本ぐらいなんか見ないとみたいなになってて、もうどんどん新作アニメって言ってたやつがもう過去のものにみたいな、どんどん見てるんですけど、やっぱり やっぱり何年経っても忘れられないみたいな、そういうセリフとかってあると思うんですよ、作中の、ね、だからそういうのを、まあ、本当にどういうのが好きっていうのも何でもいいんですよ。もう単純にフレーズが好きとか、これを演じてた声優さんの演技が好きとか、もうそういうのでもいいので、はい、もう俺ここだったらもう何回でも見れるとか何回でも読めるみたいな、もうなんかそれぐらい好きなやつをあのもう本当に各々理解されなくてもいいから発表していこうっていう、
なるほど、
そういうやつです
いいですか。そんな大して昔のじゃなくてすごい最近のばっかり持ってきちゃって、
でも全然もうそれも当然ですよ、もちろん新しい作品も記憶に残りやすいし、もちろん新しいから良くないってわけでもないし、ね、逆になんか古い作品知らなくてなんだお前らとかいう声もあるかもしれない。そんなん知らないよねみんな若いんだしつって
そんなもう若くないんだよ、
俺と岡本は今年35だけどそうなのよ、若くないのよそうなんですね。まあ全然ね、これはあの、まあ、ただ発表していくだけなので、はい、本当にね、別にいいとか悪いとか審査してもらうやつじゃないので、もう気楽に行きましょうということで、はい、じゃあ言い出しっぺの僕から、
は
い、なんすか、まあ、あのこの企画を思いついた発端のやつなんですけど、
はい、
あのですね、まあ、さっきの話の後であれですけど、めちゃくちゃ最近の作品なんですけど、あの、うん、D4DJ っていう作品があって、
ゲームの紹介してた、
ね、あのブシロードさんが展開、まあ、バンドリとかスター、少女歌劇レビュースターライトなどに次いで発表したメディアミックス作品で、ね、うん、まあ、DJ をテーマにした、うん、まあ、DJ ユニットが、6ユニット出てくる、まあ、作品で、まあ、それのリズムゲームが今出てるんですね、うん、D4DJ グルービーミックスっていう、
ちょっと始めました
ね、始めたかったんだけどさ、うん、スマホ古くて対応してませんってなって、
ああそう、まあ、その問題もあり、確かにスペックはすごい高いゲームなんで、そう、ね、あの、そのアプリが去年リリースされたんですけど、うん、この D4DJ の中にロンドっていう、女子大生ユニットがいて、ボーカルの、まあ、椿ちゃんって子は、そう、一匹お、まあ、ちょっと一匹狼タイプっぽいんだけど、寂しがりっていうちょっと反面な性格を持って、まあ、歌を歌うために私は生まれてきたって言ってるぐらいのストイックな人で、で、このグループで DJ をやってるのが三宅葵っていう人で、まあ、あの、中性的、すごい中性的な見た目で女性ファンもすごい多い、女性の方。
かっこいい。
かっこいいな。あの、この熱文字で画像を見せたのきっかけで、石井ちゃん。
始めました。
そうなんです。三宅葵っていうね。まあ、髪の毛もショートカットで、背も高いし、みたいな。
喋るとすごい優しそうな感じの。
そう、すごい声。
かっこいいと思ってた。そういう優しそうで。またギャップ。
そう、この二人のカップリングみたいなのがすごい人気あるんです。もう沼です。
やばい。
沼なんだけど。
好きすぎて、怖い。
もう付け入る隙がないぐらいのあれなんですけど、あの、僕がその中で好きなのが、あの、ね、その三宅葵って今髪の毛短いんだけど、うん、あの、何かのきっかけでね、椿とその美容室がちょっと混んでてみたいな話になってて、あ、美容室か、昔髪の毛長かった頃はよく行ってたけどな、みたいな会話になって、うん、え、葵って昔髪の毛長かったのってなって、うん、そうだよ、写真あるけど見るって言って、スマホをから自分の髪の毛に長かった学生時代の時、高校生か、高校生時代の時写真を、出して、入って椿に渡して、あって、何秒か止まるのよ、椿が。あの、よく見たら手が震えてるその、あまりにも美少女すぎて、その画面に映ってる美少女が。で、その後、椿が言ったセリフが俺すっごい好きなの。ちょっと笑いながら、いや、何これっていうセリフ。俺これ何回も聞いてんねん。文言は普通だけど、まあ、あの演技が素晴らしすぎて、そう、なんか何 なんだろうな、その母性もある声なんだし、そのちょっとあの絵にも描けない美しさのようなものを見たような声でもあるしっていう、なんか漏れるような声なの、なんかで、しかもその拍車をかけてすごいなって思ったのが、この青柳椿の声をやってる加藤里穂奈さんっていう人が、これが声優業初めての人
なんです。あ、そうなんですか。
なんか元々なんかアイドルをやってて、今の事務所を移って今タレント業をやってるんだけども、声優業はこの青柳椿が初めて。だ歌も、まあ歌は、まあ、昔アイドル時代はやってたけども、歌もロンドってすごい歌唱力高い曲ばっかりだよ。あ、加藤さんってこんな演技力高いんだって改めて思ったのがその、いやん、何これ、ふふ。これはね、ちょっとアプリやってもらわないとちょっとわからない。演技の話。
そうですね。
だから。
質問買い替えたい。買いたいよ。
いや、そういうのし。
いやね、ほんと、このセリフがきっかけで、あ、俺、このフレーズだけ永遠に聞いてたいなっていうのがあったんで、今回ちょっとこの企画でやってみましたって感じ。いや、何これ。
細かい。
ここだけ。マジで。
そういう感じね。
そういう感じなんですね。
まあでも全然きっかけとしてだよ、きっかけとして。他にも、他のね、あの人もこんなのありそうだなって思って。他の人もちょっと聞いてみたいなと思って、こういう企画なんですけど、今日は。
なんか私もっとフランクな感じの声優
だった。あ、ごめんなさい。ちょっと俺のが、ね、根が深かったか。
ちょっと明日さ、一回お休みしてよ。一回最後にしてよ、明日さ。ちょっと
じゃあ、あの女性陣の聞きます。
ちょっとなんか、まあ、やっぱもうちょっと、なんかそんな深い感じじゃなかったかな。
そんな深くはないよ。深くはないと思って
ない。ないんだけどさ、なんか、そこまで細かい感じかって、なんか。
俺思ったより潜ってたから、下の方に。全然。
やばい、ちょっと最後にして。
そう、どれでここの照明明るいと思ったの。
そうだよ。潜りすぎだよ。
うん。どうしようか、じゃあ、フランクな感じって言ってるから、岡本では言ってみます？
いや、すごいなんか、そんな話されたってすごい申し訳ないんだけど。
いや、全然そんなことない。
そう、やっぱり A3、もう、みずみくんの好きなゲームで、本当あれなんだけど、みずみくんの監督さーんっていう、その、あら、ちょっとかすれる時があるの、
はいはいはい、はい。
このかすれた感じがすごい好きで、なんか三角っていう時もちょっとかすれる時があって、その時のみずみくんの声すごいいいなって思いながら、
いいです。
そう、聞いてるなっていう、そのくらいのレベル。
いやでもそういうので、
すごいなんか大事。
永遠に聞いてたいでしょ、だって。
そう、だからすごい恥ずかしくなっちゃって。
いや、こんなもんだって、だって全然。
どうしよう。
いや、確かに声優さん、まあ、もともとのキャラクターのセリフも素晴らしいし、その役者さんの演技が乗っかることによってまたさらに違う魅力が生まれるみたいなのはやっぱこのアプリゲームならではであったりするから、ね、いやそういうのだよ、
こういうので大丈夫、
え、永遠にもう、うん、こういうのですよ、で石井ちゃんはなんか
ちょっと今のアプリゲームつながりで、うん、まあ、私の、まあ、人生ゲームと言っても過言ではないアンサンブルスターズが、まあ普通に人生なんですけど、
その人生、
まあ、ちょっと音楽アップデートしてアンサンブルスターズびっくりマークからアンサンブルスターズびっくりびっくりになっちゃってからちょっとやってないんですけど、あんまりやってなくて、
子さんアピールです今の子さんアピール
ちょっと最近のストーリーは終えてないんですけど、その中でも私の最推しの五木しゅうくんっていうキャラクターがいまして、ビジュアルはこんな感じですね。
あ、そうだそうだ。
すごい、二人組のバルキリーっていう二人組のアイドルユニットの、リーダーをやってる方で、まあ、すごい長身で男らしい見た目なんですけども、こう、フリフリのお洋服を着たりとか、で、すごい、楽曲提供をアリプロさんとかがやってる感じっていうのは、まあ、わかりやすいと思うんですけど、ゴシックロリータな世界観ですごい、結構格式高いユニットなんですよね。はいはいはい、でこう、ピンクの髪の毛で超短髪でって、でなんかもう どんな性格かなって思うじゃないですか。まあ、一言で言うと高飛車なんですよね。で、最近はちょっとツンデレっぽくなってきてるんですけど、
いいね、
はい、でもうこの子はね、もう、まあ、アンスターはもうやばいキャラばっかなんですけど、
やばいっていうのはいい意味でね。
あ、まあ、いや、いい意味じゃない場合もあるんですけど、夏も月秀くん最推しで超大好きなんですけど、なんか特に付き合いたくはないタイプの男の子なんですね。
肩から見てるのが一番いい。
そう、もう奇人ぶりがすごいので、お人形をこう片手に抱えて腹話術で会話したりとかするタイプの、
で、
ちょっと病んでる感じなんですけど、そう、でもこの子本当に好きなんですけど、笑い方がすごい特徴的で、なんだと思いますか？
笑い方、
まあ、
な、意外とこういう見た目でなんかガッハッハって笑って
る。あ、ちょっと近いですね。
ギャップなのかな、
なんか笑い方がもうカタカナでカッカッカで、これ声優さんが高橋ひろきさんなんですけど、すごいもうこう厚みのある声ですごい演じてくださってるんですけど、そのひろきさんもそのインタビューとかで言ってて、カッカッカっていう笑い方がこうセリフにあったけど、それはカで発音しちゃいけないのかなと思って、最初はこうセリフっぽくでも笑い声っぽく聞こえるように演技したけど、あ、カでお願いしますって言われちゃったみたいなこと
をディレクションで、
はい、確か言ってらっしゃったので、もう笑い方がカーッカッカッカッカーって言うんですよ。カッカ
ッ
カーとか。
昔の人みたいな。
殿様の笑い方。
もうでも、高飛車な男の子なので。で、特に好きなのは、この子が何か物事を否定するときに言う言葉なんですけど、それが、ノーダメって言うんですよ。
ノーでダメ、
ノー、なんか違うっていう時に、なん、それは違うよみたいな感じで言うんですけども、それがもう本当に大好き。
すごい、なんか
すごいんですよ、
キャラが渋滞してるように見えて、いや、様になってるなって感じがする。
そうなんです、
全部納得する
感じ。本当にかっこいい。もう
不思議だな、このキャラクター。
すごく上から目線っちゃ目線なんですけど、でもすごい慈愛に溢れた心を持ってる、かっこいい子なんですよね。いや、慈愛に溢れてるんですよ。
本当なんです。今聞いてる限り、慈愛っぽくなかったよ。
本当なんですよ。ちょっともう、ダメの、ダメの後に、カタカナのちっちゃい「つ」がつくんですよ、絶対。
はいはいはい、
もうその感じとかも大好き。あ、最高なんですよね。
ちょっと軽い感じにも聞こえるけど、ちゃんとはっきりと言ってる感じ。
そうなんです。ちょっとヒステリックなんでね、彼は。まあ、ぜひボイスアレで皆さんにも確認していただきたいなと思ってます。
高橋宏樹さんか、
はい、はい、すごいですね。歌唱力もあるし、いい、それをアリプロさんのこう提供した楽曲をこう深く歌ってくださる
のか、歌も歌ってんだ
から、ね、あ、そうです、もう最高ですね。大好きなんです。という感じでした。
いいみんな歌を歌うアプリゲーム大好きですね。
大好き。
結局そうなんだ ね。いや、そうなんだ。どうしたんだ、僕の軽めのやつにする。
あと何個
あるの？いや、あと、あ、まあ、話して2個ぐらい。
あ、
全然。
まあ、でも、こう、ぐるぐる回ってく
る。うん、まあ、全然、順繰りの方がやりやすいかなと。あ、じゃベタなやつ。もう、多分これ僕以外にも言ってる人いっぱいいると思うんですけど、あの、今から20年前に公開された、あの、クレヨンしんちゃんの映画。で、大人帝国の逆襲っていう映画が。
え、20年前なの、あれ。
あ、2001年。
で
だからその20世紀から21世紀に変わる年に公開だったと。もう超名作として名高い作品で、まあ、ストーリーとしては春日部になんかその昭和をモチーフとしたテーマパークができて、まあ、お父さんお母さんたちはうわこれ懐かしいな、この遊びよくやったわっつって、もうそのテーマパークに入り浸っちゃうなど。でそのテーマパークの創設者の本当の目的は、この昭和の懐かしい香りを凝縮して、あの頂上、電波塔の頂上から電波として話すことによって、もうこの日本を昭和に閉じ込めるという、もうこの先未来には絶望しかないから、もうこの20世紀に閉じ込めておくっていうのが目的だっていう、そういうお話なんですけど、まあそのね、あの目的に気づいたのが野原一家で、その電波をあの発信するのを止めるために電波塔に登っていくんですよ、最終的に野原一家で。で、まあ、その首謀者がエレベーターで途中で待ってるんですよ。待ってて、あの野原一家に戻る気はないかって言って、ない、俺は家族と一緒に未来を生きるってヒロシが言って、その後残念だよ野原ヒロシ君、つまらん人生だったなつってエレベーターを閉めようとする、そしたらヒロシが自分の身を挺して上に行かせないようにエレベーターの扉をこじ開けようとする。でこじ開けながら言ったのが、俺の人生はつまらなくなんかない、あんたたちにも分けてあげたいぐらいだぜって言うんだよ。この作品の中で一番かっこいいセリフ。
かっこいい。ヒロシ、なんだかんだかっこいいこと言うんだよな。
でも日本のお父さんと言われている、ね、お父さんがね、ヒロシですけど、もうこの作品のこのセリフを超えるような名言って、ちょっと、あるのかなって思う。でしかも、なんだかその、相手の言うことに、その、反発してるだけじゃなくて、あんたにも分けてあげたいって言ってる。家族がいることどんなに幸せかみたいなことを、もう本当にお父さんとして、慈愛で言ってるというのがですね、この作品の肝、もう大人たちが号泣するのが続出したというのが、もう目に見えたセリフ。 僕当時本当リアルタイムでこの作品見てたはずなんだけど、うん、その時はあんま実感がなくて、まあ、中学生ぐらいだった、うん、だけど大人になってからこれ見たら、うん、大号泣もう嘘じゃなく大号泣して本当にしばらく前見えないぐらい泣いて
なんかその後さ、ヒロシがさ、女の人のさ、パンツ見てさ、
そうそう、
白って。
そう、そこもね、まあ、一応、そこもスパイスが効いてて面白い。
逆っぽくなってるから、
そう、あのシーンそれいいんだよね。その後、その一緒に同乗してた、まあ、ね、女の人がいるんだけど、その人がヒロシの手を、踏んでどかそうとしたら、ヒロシが、あ、見えたってそのスカートの中覗いてるっていう。
その後なんかあの敵のさ、なんか
そう、あの部下たちにあのボコボコにされながら、くそー、羨ましいことしやがって、何色だったんだよ、あ、白だよ、白っていう、あのシーンがね、ちょうどいいギャグとしてね、いいね、ただの感動だけじゃ終わらない感じが、やっぱあの作品素晴らしいところで、まあ、クレヨンしんちゃんの映画は数あれど、やっぱこれかなっていうので、ちょっと選びました、ね。家族がいる幸せをあんたたちにも分けてあげたいっていう。うん、そう、これ、あ、岡本もある感じですか？
私、あの、ツイステッドワンダーランドっていう、
あ、
あの、今本当にハマってるゲーム。
はいはい、ディズニーの。
そう、はいはいはい、てる。それの、あの、トム・フィオーレっていう寮があって、
はい、
なんて言うんだろう、なんかそれは白雪姫をモチーフにした寮なんですけど、
はい、
それがついこの間ってことでもないけど、去年、今年頭くらいにようやくそれの話が配信されて、
うん、
それの中で そこの寮生の寮長がビル先輩っていうんだけど、私は今そのビル先輩が一番大好きで、
うん、
そのなんかさっきの子と一緒でちょっと高飛車というか、
うん、
口調が女口調、
うん、
なんか一人称私って言ってるんだけど、そうで美しさ、自分が美しくある、美しい見た目も美しいし、美しくあるために努力できる素晴らしい人で、でその人がその人のライバルでメイジュ君っていう、それがもう白雪姫をモチーフにしたキャラクターなんだけど、でビルさんはその女王様、白雪姫でいう、
あ、
そっちをモチーフにしたキャラクターだから、もうメイジュ君が人気、なんかもう なんかね、その白雪姫の世界観でやってるから、うん、だからその自分が一番美しくありたい
から、うん、あ、そうかそうか、
そうそう、
なるほど、
だから鏡よ鏡、世界一番美しいのは誰みたいな、
はい、
それがあって、それをその作品の中ではシリってあ、なんかシリあるじゃない、普通の、
あ、スマホの、
そうそう、
はいはいはい、
その機能が向こうの世界だとミラーって言って、
おお、なるほど、
ミラミラ、この今の時点で一番美しいのは誰っていう風にスマホに問いかけたりして、でそれがその世界では今はネイジュ
だと、なるほど、
メンションで一番検索されてるのはネイジュさんですみたいな、
はい、
そう、でそれでちょっとなんか黒い感じとか溜まってってっていう感じだった、うんうん、
あ、まさに白雪姫の、
そうで、まあいろいろあって、なんか歌の大会があって、それでまあ、もちろんビルさんたちもやってて、いい舞台が、自分たちもいい舞台ができた、そのリハーサルの段階でいい舞台ができた、で周り見てた人たちも、いや、これは本当に素晴らしいみたいなで評価を受けたんだけど、その後にネイジュ君たちのチームが歌った時に、これはすごいぞみたいな、それ なんだろう、ビルさんたちが表現したのは アーティスティックな、
はい、
すごいなんかかっこいい世界観だったんだけど、そのネイジュ君たちはもうハイホーの歌、なんか、
はい、
小
人の、
そうそう、あれをちょっとアレンジして、みんなも馴染みやすいっていうか、
な
んかで、ちょっとキャッチーな感じで、
はいはい、
これはいいぞみたいな、
あ、
完璧な舞台をしたけれども、こっちの方がいいみたいな評価されちゃって、それを見てビルさんが悔しがってる時に、なんかすっごい溜めて、ねえ、ジュみたいな、言ったそのセリフが、すごいなんか刺さって、なんか、
はいはいはい、
ヒステリックにね、さあみたいに叫ぶんじゃなくて、このなんか溜めて、 く息が漏れる感じですごい悔しそうに言うの、うん、その言い方がうわーって見るさーっていう、う
ん、なんかそのね確かに 月光して言うとね、うん、美しくないっていう、
すごいなんか感じそう、やっと勝てたみたいに思ってたのに結局勝てないみたいな、
ああもうなんか積年の思いもちょっと乗りつつ、
なんかね、でもなんかそんなリル様はリル様じゃない、素敵なのに、
いや深いよ岡本も深いよ十分、
いやそうね、いや
なるほどね、
そんな感
情、ね、勝負系はね確かにキャラの性格出るよね、勝った負けたでね、あ、でもその感じのアプリゲームでその重厚な感じでやってるんだね、ツイステ。
しかもなんかツイステにね、さっきノンみたいに、
はい、
なんかその、副寮長にあのルークさんっていう人がいるんだけど、はい、その人がノンっていう、
え、本ですか、
そう。
ほう。
スークのキャラがいいかも。
あとなんか、ボーテ100点っていう。
あ、いい。
いいことね、
そうだからなんか聞いてた時にあれツイステのなんかちょっと思い出してはーってなっちゃう、
いやこんなんですよ、もうこんなん
なるほど、
石井ちゃんなんか他にもありますか、
いろいろ考えてきたんですけど、うん、まあ、私のじゃあ大好きな作品から、
はい、
キズナイバ
ー、あー、はい、
見てました、
途中までは見たかな、
あ本当ですか、いや私キズナイバー、うん、まあ言うて最近じゃないんですけど、うん、もうこれ、キズナイーバーっていう作品の最終回、
ね、
まあ、これはもうマジで私も人生アニメ5000に入るぐらいすごく好きなアニメなんですけど、これね、あのキャラクターの中に、ユタくんっていうキャラクターがいて、それは柴崎信長さんがやってる、まあちょっとキザな感じの、ちょっとチャラチャラした男の子で、で、もう一人、あの、牧ほのかちゃんっていう、これも佐藤里奈さんがやってる、ちょっと、まあ、この子も高飛車な女の子なんですね。で、上から千民って呼ばれてるぐらいの、すごい、なんか、超上から目線。で、まあ、なんか後半に行くにつれてみんなに心を許していって、まあ、一人ぼっちだったんだけど、みんなと仲良くなってみたいな感じで、この、ゆたくんとまきちゃんのカップリングが、私は本当に当時、もう激萌えしてて。
あ、なんかあったな
ぁ。もう大好きだったんですよ。で、なんかその二人が、まあ、ちょっとまあ仲がいいのは分か、仲がちょっとずつ近づいてるっていうのは感じてたんですけども、最終回でも最後にもうものすごい爆弾を落として終わっていった2人なんですね。でそれがまあなんかもろもろあって全てのことに決着がついた後に最終回あとのエピローグで、まあみんなのほのぼのとしたその後みたいな日常が流れて終わりだったんですけど、その時にこの2人がショッピングモールの屋上みたいなところでマキちゃんがクレープを食べてるんですね。それで一口だけかじってユタくんにあげる、うん、ユタくんがもういらないのって言ってまだ一口しか食べてないじゃんって言ったら、うん、マキちゃんがそこで、うん、太らせようと思って悪い虫がつかないようにって言うんですよ。
おいおいおいおい、
もう激萌え、本当に
あちょっと今やばいな今のセ
リフ、いやもうここだけでも皆さんに聞いてほしい、本当に最高なんですよ。しかもこのマキちゃんも最初本当に、まあ、上から千民って言われてるぐらい本当にクラスでも一人だし、みんなを見下してて誰にも心を開かないっていう、それがもうサトリナさんの声でこうズバッという感じのクールな子だったんですけど、それがもうこんなにもこの一人の男に心を許して、しかもこんなチャラ男にっていう、そのカップリングも激萌えでしたね。セリフ大好き。
ちょっと今のはかっこよすぎるな。すごい、すごいいいセリフだな。
すごいいいんですよ。かわいいし。大好きです。よくも
あ
り。
あれ、なんでそんないいカップリング忘れてたんだろう。
いや、本当に。もう見てほしいです
。はいはい。
はい、
いや、これ尽きないな、でも。これ多分、これ以上やったら尽きないわ。多分、芋づる好きにどんどんみんな思い出していっちゃうから。
そう。
これはちょっとね、やっぱ、ここにいるの3人だけなんで、やっぱ偏りが、選ぶ作品とかにも結構偏りがあったりするかもしれないんで、もしその、聞いてるリスナーさんで、なんか、こういうのがもしあったら、ちょっと遠慮なくメールで送ってほしいなっていうのはあります。
そうですね。全然黒
バスのセリフとかでも全然大丈夫
です。あ、ね、名言いっぱいある。そう、
第2回やりたい。
なのだよが好きでもいいし、ね、緑まくんのね、
そう、しんちゃんの
言い方が、
そうね、なのだよが好きなのは達夫さんだけど、ずっとその話してたからね、あの当時アニメの当時ね、緑まで、いや、この細かすぎて伝わらない好きなセリフは多分永遠にできるんです、このアニメオタクと集まったらね。というわけでね、もしリスナーの方でももしあったら、送ってきてくださいということで、
お願いします。
はい、今回は細かすぎて伝わらない好きなセリフでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。現実と変わらぬほど綺麗な嘘に騙されて